皆さんこんにちは。司会の赤いブーです。2026年6月5日のプレプリどんどんマスドット NT では、通論カテゴリから厳選した19本の論文をお届けします。1本目は、バレンティン・カレメーカーさん、ジェフリー・ケーテンさん、ミプランパピキアンさんによるコリジェンダム2、イサモフィズム・クラス・オブ・ドリンフェルド・モデュルズ・オーバー・フィニテ・フィールズ、有限体上のドリンフェルト化群の同型類に関する訂正です。この論文は、以前に発表したドリンフェルト化群の同型類に関する研究の中にある、ある定理の誤りを修正するためのものです。もともとは分数イデアルが同型類の集合に作用するという主張をしていましたが、実は可逆なイデアルに限定しない限り、そのような作用は存在しなかったことが分かりました。そこで著者たちは、ランクが1であるか、あるいは同型類が普通であるという条件下で、分数イデアルの線形同値類と、ある化群と等価なドリンフェルト化群の同型類との間に1対1の対応があるという新しい定理を証明しました。特に面白いのが、ランク2の超特異なドリンフェルト化群の例です。以前の定理のままだと、同型類はただ1つしかないと予想されてしまいますが、実際には同型でない化群が2つ存在することが示されました。地道な修正作業ですが、こうした具体例を通じて理論の整合性を突き詰める姿勢には、研究者としての誠実さを感じますね。この訂正によって、元の論文の全体的な結果は正当性が保たれ、より精密な記述になりました。2本目は、ジアミンリさんとジェンヤリュウさんによるテオアム 1+1.9 オンザゴールドバックコンジェクチャーゴールドバッファ予想に関する定理一足数 1.9 です。この論文では数学の超難問であるゴールドバッファ予想と双子素数予想に挑んでいます。特に全ての大きな偶数は2つの素数の和で表されるという完全な予想と素数とほぼ素数の和で表されるというチェンの定理の間にある深い溝を埋めようとしています。著者たちは素数の個数を調整できるパラメータを導入することでこの2つの結果を滑らかにつなぐ枠組みを考え出しました。ここが非常に巧妙で単に正解を目指すのではなく段階的なアプローチをとっている点にこだわりを感じます。解析的な手法として重み付きふるいやボンビエーリビノグラドフの定理などを駆使し素数の分布レベルを向上させています。その結果ゴールドバッハ予想に関連する命題を特定の指数で無条件に証明し大きな突破口を開きました。また双子素数予想についても同様の成果を上げておりエリオット・ハルバースタム予想を仮定すればさらに結果を改善できることを示しています。組み合わせ論的な道具と解析的な道具を巧みに融合させ古い関数の最適化を追求した非常に熱量の高い研究でした。3本目はカタリン・ジャルマティさんによる The Case of the Second Smallest Modulus Or Why We Cannot Be Arbitrarily Careless?2番目に小さい方の場合、あるいはなぜ私たちはいくらでも不注意ではいられないのかです。この論文では、被覆系という全ての整数が少なくとも一つの合同式を満たすような合同式の集まりについて考えています。被覆系では、それぞれの方が全て異なり、1より大きい必要があります。長年、数学者の間では、この中で最小の方をいくらでも大きくできるかという議論がありました。2015年にボブ・ハフさんが最小の方には上限があることを証明して決着がついたのですが、次に注目されたのが2番目に小さい方についてです。もし最小の方が小さいままでも、2番目に小さい方だけを無限に大きくできるのかという疑問に対し、著者はそれが不可能であることを証明しました。驚くべきはそのアプローチです。これまで使われていた非常に複雑な古い理論などの手法を一切使わず最大性の議論を用いた非常にシンプルで初等的な方法で証明を完結させています。 具体的には2番目に小さい方がいくらでも大きくなると仮定して矛盾を導き出しています。ある被覆系の最初の合同式を別の被覆系を広げたバージョンに置き換えることで、さらに大きな2番目の方を持つ系を作り出せることを示しました。複雑な確率論的な道具に頼らず、構造的な操作だけで結論を導き出した点に鮮やかな知恵を感じますね。4本目はクリス・ホールさんによる8WEILZ:FunctionsModuloPrime 素数による係数での8ベイユのゼータ関数です。この論文ではある種の異で結ばれた2つのスキームについて、そのゼータ関数を素数で割ったあまり、つまりモジュロで考えた時にどのような関係があるのかを深く掘り下げています。著者が特に注目したのは、有限帯上の曲線のゼータ関数の分子が参考式になり得るかという問題です。これを解明するために、伊賀素数次のガロア拡大であるという設定でエタールコホモロジーを用いた宣伝された証明と、オイラー積を直接的に解析する素朴な証明というアプローチの異なる2つの方法を提示しています。驚くべきは、整数間の上では重みの不一致によって成り立たない関係が素数で割った世界ではきれいに成立してしまう点です。この視点の切り替えが非常に鮮やかで、数論的な鋭さを感じます。最終的にこの結果を超楕円曲線などに適用し、ゼータ関数の分子が特定の参考式と合同になるための必要十分条件を導き出しています。複雑な多項式の分解をゼータ関数の性質から鮮やかに判定しているところが非常に面白い論文でした。5本目はヘンリー・H・キムさんと山内拓也さんによるオンエクスプリシットフーリエエクスパンションズオブシータリフツとソー3 N+1 アリジングフロムエリプティックニューフォームズオブレベル1レベル1の楕円的新形式から生じる SO3 N+1 への低タリフトの明示的なフーリエ展開についてです。この論文では数論の大きなテーマである自己協約形式の構成に取り組んでいます。特にレベル1の楕円的新形式から得られる低タリフトについて、そのフーリエ展開の係数を具体的に求めることに成功しました。研究の手法としては、対価ウィッティカー関数やアイゼンシュタイン級数の計算を駆使しており、ヤコビ群のベイユ表現などを分析しています。計算過程で N が奇数の場合にはシムラ・ウォルズパルガーリフトを適用させるなど、非常に緻密な構成が行われています。結果として N が偶数か奇数かにかかわらず、フーリエ係数の明示的な公式が導き出されました。得られた形式はカスプ形式ではありませんが、平方化積分であるため剰余スペクトルに寄与することが証明されています。古典的なモジュラー形式と直行群の表現論という異なる世界を具体的な数式で橋渡しした点に、研究者の情熱を感じます。特に非常に非テンパードな表現を具体的に記述しきった手腕は見事です。6本目はダチン・ワンさんとディン・シン・ジャンさんによるエキゾチック&インバーティドクルースターマン SUMS オーバーセミシンプルアルゲブラス反単純代数上のエキゾチッククロースターマンはと反転エキゾチッククロースターマンはです。この論文では有限帯上の非可観な有限次元反単純代数に関連したエキゾチックなクロースターマンはとその反転バージョンについて分析しています。もともとクロースターマン和は指数和の理論でとても重要ですし、反転バージョンはラマヌジャングラフの研究に欠かせない道具ですよね。これまでは可観なエタール代数ばかりが注目されてきましたが、この研究ではそれを非可観なケースまで拡張し、行列空間上の指数和として扱おうとしています。アプローチがとても巧妙で、ウェダーバーンの定理を使って反単純代数を行列代数の積に分解し、行列式を通じて定義される指標に注目しています。さらにブルハット分解を用いることで、非可観な代数上の和をおなじみの可観なエタール代数上の和まで落とし込むという戦略をとっています。 結果としてどちらの輪についても平方根キャンセルという強力な評価を導き出しました。特に反転輪において中心における指標の性質によって評価が変わるという非常に繊細な挙動が明らかになっています。行列群の構造をうまく使って複雑な非可感の世界を可感な世界に翻訳して解決する流れは鮮やかで心地よい説得力がありますね。7本目はリアム・ベーカーさん、ファビアン・パズキさん、パトリシオ・ペレス・ピナさんによるドリンフェルド・モデュルズ・イン・ランク2 with CM&S ユニット J ・インバーリアンツ複素情報を持ち S ユニットの JF 変量を持つランク2のドリンフェルト化群です。この論文ではある種の条件を満たすドリンフェルト化群の JF 変量が実は有限個しか存在しないことを証明しています。具体的には正標数の世界で定義された複素情報を持ちかつ特定の素数集合に関するユニットであるような JF 変量を調べています。証明の過程ではドリンフェルト化群の普通間訳や超特異間訳という性質を深く掘り下げていて2つの特異モジュライの差を割り切る素数の挙動を分析しています。また特定のオーダーによる複素情報を持つ JF 変量をネとする多項式を計算するためのアルゴリズムも提示しています。実際にこの手法を使って具体例を計算しドーマンさんの予想に対する判例まで見つけてしまったという展開には研究者の執念を感じますね。さらに最大オーダーに対してはこのアルゴリズムがヒルベルト模型式多項式を計算することを普遍性を用いて証明しています。数論的な対象を具体的に計算して予想を覆すという非常にエキサイティングな成果といえます。8本目はシャハール・カルメリさん、マーク・シュスターマンさん、サール・ゼハビさんによるアリスメチック・ウー・フォーミュラス&ザ・ジェネラリズド・ヘッケ・テオアム算術的ウー公式と一般化ヘッケ定理です。この論文では2が可逆であるような感情のスキームに対してコンパクト指示エタールコホモロジーにおけるスティーンロッド正方形という操作を構築しています。もともと有限体で考えられていた絶対有類という概念を算術的な規定まで拡張した点が非常に画期的です。著者たちはトポロジーや幾何学そして数論に点在していたヘッケ型の定理を一つの視点で統一しようと試みました。具体的にはオペラ的なアプローチを用いて正則な遮影的平坦スキームにおける算術的有効式を証明しています。さらにこの結果からチャーン類の間で成り立つ普遍的な2を法とする合同式いわゆる一般化ヘッケ定理を導き出しました。驚くべきはこの理論が低次元においてヘッケの異なる類に関する定理やセールのリーマンフルビッツの定理といった古典的な結果を完璧に再現しているところです。単に過去の定理をまとめるだけでなく高次元における新しい合同式まで提示しており数論的な構造を幾何学的な操作で鮮やかに描き出しています。9本目はジョーダン・エレンバーグさんによるディセント・プログレス・アラウンド・コーエン・デンストラ・ヘリスティックス コーエン・デンストラ予想をめぐる最近の進展です。この論文では数論における非常にエキサイティングな分野である算術統計学について語られています。もともとはランダムな二次体の類群におけるある数のねじれ部分の分布に関する予想として提案されたものです。このコーエン・デンストラ予想は計算機による膨大な裏付けがあるにもかかわらず未だにほとんど証明されていないという数学者にとって非常にじれったい状況にありました。ですがここ数年で状況は一気に加速しています。例えばウッドさんたちがトポロジーの視点を取り入れてこの予想をより一般的に広げた体系的なリストを作り上げました。さらにスミスさんは類群の二次部分に関する予想をより広い定理の一部として見事に証明してみせました。単なる数値的な推測だったものがトポロジーや高度な代数的手法によって確固たる理論へと形を変えていくプロセスには知的な快感さえ覚えます。 通論の深遠な謎が現代的なアプローチで一つずつ解き明かされていく様子が伝わってくる内容でした。10本目はアサフ公演アントニールさんとアサフシャピラさんによるアンエレメンタリーアナリシスオブザプライムパルティシオンファンクション素数分割関数の初等的な解析です。この論文ではある性の整数を素数の和で表す方法がいくつあるかという素数分割関数について研究しています。すでに非常に精密な推定式は存在していますが、それらの証明は解析的な手法を用いていてとても複雑で長いのが悩みでした。そこで著者たちは誰でも使いやすい短くてシンプルな手順を提案しています。具体的にはまず再帰式を作り、その関数が特定の和で抑えられることを示し、最後にその和を初等的な方法で評価するという3つのステップで構成されています。この手法を使って素数分割関数の対数が n が無限に大きくなるにつれてルート n の2倍をログ n で割った値に近似することを証明しました。驚いたのはこの方法が素数以外にも応用できる点です。正の数のべき乗による分割や二次元的な平面分割など異なる種類の制限がある分割に対しても有効に機能します。エルデシュの考え方に触発された機能的な議論を用いることで複雑な数式に頼らずに成長速度を捉えている点に実用的なアプローチへのこだわりが感じられます。11本目はロン・チェンさんとティエンジアン・シューさんによる A ゲネラリザチオン・オブ・ザ・アンデ・バーハン・アンドリューズ・バランタイン・コンジェクチャーアムデ・ベルハン・アンドリューズ・バランタイン予想の一般化です。この論文では二重ランベルト級数に関するある予想をさらに広げた一般化について証明しています。もともとの予想は約数関数の和に関するものでしたが、これをより一般的な約数関数にまで拡張できるかという問いに挑んでいます。著者の2人は級数の係数を比較したり無限和に関するお題を巧みに使ったりすることで新しい高等式を導き出しました。正の整数である K と M そして N を用いて一般化された約数関数が係数となる特定の関係式を定理として示したのです。もともとの予想はこの定理の中で K を1とした特別な場合に相当します。つまりより大きな枠組みで正解を導き出したということですね。単に予想を証明するだけでなくそれを包み込むような一般論を構築した点に研究者としての意欲的な姿勢が現れていてワクワクします。最後には2つの級数の差として係数が現れる形になったため今後は単一の級数として表現できるかというさらなる挑戦への道筋も示しています。12本目はユーチェン・リンさんとリャン・シュン・リさんによるオン・ア・コンジェクチャー・オン・ロマノフ・タイプ・サムセッツ・ロマノフ型の和集合に関する予想についてです。この論文は素数と2のべき乗の和で表される奇数の集合が正の全近的下密度を持つというロマノフの定理をさらに広げたチェンさんによる予想に挑んだものです。具体的には係数を持たせた2のべき乗の和を素数に加えたときその集合が十分な密度を持っているかという問題ですね。著者たちはなんと1950年のエルデシュさんの結果を一般化するという大胆なアプローチをとっています。表現関数のモーメントの上階に関する新しい定理を導き出し係数を単なる整数ではなく正の実数まで拡張した点には非常に柔軟な視点を感じます。証明の鍵となるのは弱位置用ハーディ・リトルウッド予想という強力な仮定です。この予想が正しければコーシー・シュワルツの不等式や詳細な解析を用いることで目的の集合が正の全近的下密度を持つことが証明されます。古い方や指数対を用いた高度なテクニックでモーメントの評価をやり遂げた点は素晴らしいですが、あくまで条件付きの証明であるため無条件に無限に多くの奇数が含まれることを示すのは依然として難しい課題として残されています。 13本目はジギマンタス・バロネナスさん、パウリウス・ドルンギラスさん、ジョナス・ヤンカウスカスさんによるノースリーアルゲブレイクコンジャゲーツオブデグリー16サム2ゼロ、次数16の代数的協約数3つの和が0になることはないです。この研究ではある数についてその代数的な協約数の中から3つを選んで足し合わせたときにちょうど0になるという現象がいつ起こるのかを探っています。特に3で割り切れない最小の次数がいくつになるかという問題に挑んでいます。著者たちは頂点数16で次数6の頂点推移グラフというかなり特殊なグラフの分類をうまく利用して次数16ではこの現象が起こらないことを証明しました。グラフ理論の知識を数論の難問に持ち込んで解決させるあたりに研究者の執念のようなものを感じますね。この結果を過去の研究と組み合わせることでついに最小の次数が20であるという結論を導き出しました。地道な検証を積み重ねてついに正解にたどり着いたという達成感が伝わってくる素晴らしい成果です。14本目はマルティ・オレールさんによるアリスメチック・スタティスティックス・オブ・イソジーニー・セルマー・グラップス・アソシエーテッド・トゥ・ハイペレリプティック・カーブス、超楕円曲線に関連付けられた同系セルマー群の数論統計学です。この論文では種数が2以上の超楕円曲線のヤコビ多様体から得られる特定の同系に関連したセルマー群の平均的な大きさを調べています。著者はバーガバさんの数論幾何学的な手法とフィンベルグ理論を巧みに組み合わせてセルマー群の要素を還元的群の表現の整数軌道でパラメータ化するという非常に高度なアプローチをとっています。特にリンキン図形の安定次数付き構造から導かれる表現を使い、それが超楕円曲線の幾何学とどう結びつくかを明らかにしました。その結果、いくつかの同系についてセルマー群の平均的な大きさが定数で抑えられることが証明されました。これはプーネンさんとレインズさんの予想とも一致する結果です。驚くべきは種数が1の場合にはこの平均値が発散してしまう点です。楕円曲線とより高次の超楕円曲線の間には数論的な性質において決定的な違いがあることが浮き彫りになっており、非常にエキサイティングな結論だと思います。15本目はマスドット AG からのクロス投稿でアンドレス・サラソラ・アルザテさんによるアリスメチック・カシワラ・リガラリティ&オービット・クラッシフィケーション・フォー・フィルタード・ストロングリー・イクイバリアント・D モデュールズ・フィルタ付き共等編 D ノリモジュールの数論的カシワバラ生息性と軌道分類です。この論文では形式的な旗多様体上のベルトロの数論的リーダガーモジュールについて柏原生息性と軌道分類の数論版を確立しています。数論的な設定では単にホロノミックであるだけでは不十分で6つの積種操作の下で安定しないという難しい問題がありました。そこで著者はフィルタ付き共等編という新しい条件を導入しています。これは群の無限小作用とベクトル場の作用が特定のフィルタを持つ適切な有限レベルのモデル上で一致することを求めるものです。証明の流れが非常に巧妙で、まずマイクロローカルなステップで特性多様体が軌道の方塚の和集合に含まれることを示し、次にフロベニウス構造を用いて幾何学的かホロノミック性へと格上げしています。この2段構えのアプローチで単純なオブジェクトを群の軌道と希薄な等変化収束アイソクリスタルのペアで分類することに成功しました。数論的な設定でここまで精密に軌道とモジュールの関係を整理しきった手腕には圧倒されます。最終的に結晶分布代数の有限定時モジュールの分類という代数的な応用まで導き出しており、非常に密度の濃い研究です。16本目はマスドット AG からのクロス投稿でホーレオン・フォンさんによるヒックス・バンドルズ・オン・ザ・ファーギーズ・フォンテーン・カーブ・ファルグ・フォンテーヌ曲線上のヒックス則です。この論文では ピーシン・ホッジ理論や局所ラングランズ計画の核心となるファルグ・フォンテーヌ曲線という空間にヒックス則という概念を導入しています。本来ヒックス則は古典的な大数幾何学でラングランズ相対などを考える際に不可欠な道具ですが、この曲線は大数多様体ではなくアディック空間であるため、通常の定義がそのままでは使えないという壁がありました。そこで著者は任意の直線束を固定してひねりを加えるという工夫を凝らし、この特殊な空間でもヒックス則を定義できるようにしました。V スタックや田中形式といった高度な道具を駆使して非大数的な性質を乗り越えていくアプローチには非常に執念深いこだわりを感じます。結果としてヒックス則をスペクトル曲線上の直線則と結びつける対応関係を構築し、非可観な問題を可観な問題へと還元することに成功しました。特に帯域的な軌道積分が局所的な軌道積分の積に分解される様子を幾何学的に表現した点はまさに圧巻です。ヒアルキメデス局所帯に対する幾何学的ラングランズ理論の完成に向けて大きな一歩を踏み出した研究と言えるでしょう。17本目はマス GN からのクロス投稿で S マグスーディさんとダニエル・ロドリゲス・ビダネスさんによる2ノーツオンバルイドフィールズ絶対値付き体に関する2つのノートです。この論文では絶対値を持つ体という空間が距離の観点からどのような性質を持っているかを探求しています。まず空間内のどの点も距離だけで1位に特定できる最小の点集合の大きさ、つまり距離次元について考えています。非アルキメデス的な絶対値の場合は体の密度文字と一致しますが、アルキメデス的な場合はその体が実数の部分体化あるいは複素数体の中で強弱不変化によって次元が2か3かという非常に限定的な値になります。このあたりの分類の仕方は体の構造が距離という単純な指標にどう反映されるかが明確で、非常にすっきりとした結果だと思います。後半では掛け算という操作が階級の大きさを持ったまま移されるかという一様解性の問題に取り組んでいます。結論としてあらゆる絶対値付き体において掛け算は一様解であることが証明されました。特に面白いのがこの性質が単なる位相的なものではなく距離の測り方に依存する純粋に距離的な性質であると示した点です。実数体に特別な距離を導入して位相的には解であっても一様解ではない例を具体的に作り上げており、距離の定義一つで結果が変わってしまうという繊細な議論にこだわりを感じます。18本目はマス .ac からのクロス投稿で両石塚さんとレオナバロチャフロケさんによるデコンポジションテオアム4パーフェクトイットリングスアロングゼネラルアイディールズ一般イデアルに沿ったパーフェクト緯度間の分解定理です。この論文ではパーフェクト緯度間という特殊な間の構造やパーフェクト緯度化という操作においてねじれがどのように振る舞うのかを深く掘り下げています。特にアーク位相という強力な道具を使って間とそのパーフェクト緯度化の関係を位相的な視点から分析しているのが非常に巧みですね。研究のハイライトはねじれに関する順応性の定理です。これにより任意のパーフェクト緯度間をねじれのない部分とねじれがある部分にきれいに分解できるという分解定理が導かれました。これは引き戻し図式として表現されており、構造を整理する非常に明快な方法を提示しています。またべき級数感を用いた具体例ではべき霊源が無限に P 化分になり最終的に消えてゼロになる様子が示されており、パーフェクト緯度化のダイナミズムが具体的に伝わってきます。単なる抽象的な理論に止まらず理想の共通部分が再びパーフェクト緯度になることまで証明されており、非常に緻密に構成された論文でした。最後はマス RT からのクロス投稿でケイユエンチャンさん、カイディユーさん、ジュンユーさん、ホンフェンチャンさんによるスタビリティオブザスムーズキャセルマンジャケットファンクタ滑らかなカッセラマンジャケ積種の安定性です。 この論文では実マタ属群における滑らかなカッセラマンジャケ石種と実ベルンシュタインゼレビンスキーろ過について包括的な理論を構築しています。もともとピーアディックな世界ではジャケ化群の扱いが比較的簡単だったのですが、実数の世界では位相的な問題が立ちはだかっていました。著者たちは中程度の増大率を持つ滑らかなフレシェ表現という枠組みを使い、セミノルムを駆使して小空間がハウスドルフ空間になることなどを丁寧に証明しています。特にカッセラマンウォラック表現において石種が完全であることやアルティンリース補題のような重要な性質を導き出した点は素晴らしいですね。さらに実一般線形群に対して平表現の完全なろ過を構成し、その各層がハウスドルフであることを示しました。実数上の一般線形群の2次や3次の例を用いて理論が実際にどう機能するかを具体的に示している点に実用的な説得力を感じます。さてさて、今日はドリンフェルト化群からゴールドバッハ予想、起伏系ハッセベイユのゼータ関数、そしてテータリフトやクロースターマンワまで通論の深淵でエキサイティングな世界を駆け巡りました。どれも知的な刺激に満ちた最高に面白いトピックばかりでしたね。それではまた次回お会いしましょう。